笑顔発信中 FM 西東京。
こんばんは、エレキテルの上健です。音楽ライターの小暮秀夫さんを迎えして第4回目をお送りします。こんばんは。
こんばんは。
そろそろですね、新しい話題について聞きたいと思うんですけども、去年の話題の中で大きな流れっていうのはいくつかあったと思うんですよね。エポックメイキングな製品が出たりだとか、音楽的に関してですけども、その中で一番大きかったのはやっぱり iPhone だったかなと思うんですよね。
まあ、本当社会現象的にね、注目されましたからね。
もちろん iPod っていう形があって、より音楽がパーソナルになったっていうのはあるんですけども、それがさらにちょっと進歩したっていう、でアプリケーションがついたっていうのが結構大きかったと思うんですよね。特に、
それによって音楽に対してとか携帯電話としてのあり方みたいなものがより広がりを持たせられたっていうか、一つなんかアートを作れるツールとして機能し始めてきてるっていう感じがすごくしますよね。
聞くだけじゃなくてダウンロードできる音楽アプリを使って自分自身で発信できるとか、そういう新しいことを作ったりできるっていうのはすごく面白い流れだなと思います。そこがまあ iPod からさらに進歩したところなのかなっていうのはありますね。
だから自分たち そのライフスタイルをデザインする一つのツールとして重要に機能してるっていうのがすごくありますよね。
特に注目してるアプリとかありますか？
いろいろとある中で個人的にはこの人がこれやったのかって思って納得したのはですね、音楽用アプリでですね、ブルームっていうのがあるんですよ。 BLOOM とかね、ブルーム、これはですね、なんと環境学の宣教師といいますか、環境学の概念を作り上げたブライアン・イーの大先生ですよ。ブライアン・イーの先生がとうとう手を出したかって、ね、まあ、イーノはほら元々そういう環境音楽の概念をただ音だけじゃなくて、ちょっと環境を作るものとして機能させようということでいろいろ考えてビデオインスタレーション映像でやったりとかいろいろしてたんですけど、あれ自体は非常に限定された形で今まであったわけじゃないですか。要するに作品としてビデオにしろ DVD にするにしろ、要するにそれ時間音軸を切り取って固定されたものになってしまう。それはもうインタラクティブなものではないですよね。ところが数年前に DVD ロムで彼はその音楽生成ソフトを使ってそれを発表したわけですよね。要するにある程度 その音楽のパターンとか映像のパターンを入れておいて、それを再生すれば無数 の, そのパターンによっていろんな形でその音と映像がレイヤーを作り上げていくっていうね、ソフトを作り上げたわけです。パソコンの中に一つの環境が作り出せるわけですよ、自由にそれ生成されていく、でおっと思っていたらとうとう今度はそれを携帯電話にですね、導入したわけですよ。
すごいですよ ねそれは。ブライアン・イーノ昔はコーアンっていう不思議なソフトを関わってたりだとか、結構私もダウンロードして遊んだりしたんですけど、それがいよいよみんなのものになったっていうのがあるのかな、ね、と思いますね。
だから DVD ロムだとまあ単にそのプログラミングされているものを再生することに変えてるだけで、ユーザーにとってみたらそれをさらにいじくれってところまで行ってなかったんですけど、今度のブルームに関して言えば、その指でこうタッチすれば音がポンポンって出てくるわけですよ、でレイヤーみたいな音がループされたりとかして、ある程度いいのか作り上げた環境音楽的なベースに自分の色をそこに加えていくことができるっていうね、そういう形のものになってるわけですよね。
だからブライアン・イーノは楽器うまいっていう人じゃないんだから、ある種まあノーアーティストみたいなそういうところから発展してるから、そういう思想性のところはすごく進歩してますよね、
コンセプチュアルアートみたいなもんですよね。人のコンセプトを売るっていう感じで、
そうですよね、
そういう意味でその iPhone を使って何ができるかっていうところでのコンセプトの形がそのブルームっていうアプリだったっていうことになるのかなっていう感じがして、いいのらしいなっていうかね、新しいもの好きなで、やっぱりいいのでしかできないことやってるなって感じがします
よね。いいの自身音楽活動もやってるわけですよね、あの音楽を作って発表してみたいなことも、
そうですね、自身の作品とかいろいろ出したりとかしてて、でさらに嬉しいことにはなんとですね、去年ですね、すごい作品を作ってしまったんですよ。元トーキングヘッズ の,、あのデビッド・バーン、デビッド・バーンとのコラボレーションアルバムというのをですね、27年ぶりにリリースしてしまったんですね。
それ聞いたことなかったからびっくりしました。それは、
デビッド・バーンとブライアン・インのコラボレーションの My Life in the Bush of Ghosts っていうのは、当時としても民族音楽的な要素をテープとかレコードから撮ったものをサンプラーが誕生する前に、そういうものを録音したテープをコラージュしたりとかして、作り上げた非常にそのコラージュ
実験音楽
みたいな感じのもので、本当にもう後のクラブミュージックのある方法論が全てそこに入ってるみたいな感じの作品だったんですけど、今回の作品はそういう作品ではなくて、まあ当然ね、作れないじゃないですか、今サンプリングに
関しては ね、 今更って感じあります
けどね。でしょ、だからそうじゃないものとして今回はどういう風になってるのか、じゃあちょっと聞いてみたいなと思います、デビッド・バーン&ブライアン・イーノのホームです。
ウレッテのアルバムは iTunes ミュージックストアで絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。
デビッド・バーン&ブライアン・イーのホームでした、
はい、27年ぶりのコラボレーションアルバム、はい、Everything That Happens Will Happen Today というアルバムからの1曲目に入っている曲ですね。
聞いてみるとエレクトロニカのアットホームなところもあり、エレクトロニカとフォークが混じったフォークトロニカっていうんですかね、うん、なんかそういうようなちょっと新しい音楽ですよね、
うん、そうですね。このコラボレーション自体はブライアン・イーノが作ってアンビエントではないトラックがいくつかあったらしくて、はい、それを聞いたデビッド・バーンがこれにボーカルを乗せたらどうなるのかなみたいなところからスタートしたらしいんですよね。だから曲のベースとなるものはイーノが作ったもの、それに触発されてデビッド・バーンが歌詞と歌を乗せていくみたいな、はい、であと細かいそういう音響処理的な部分とかをいろいろとイーノが行うみたいな感じのコラボレーションなんですよね。これはこれでまた今の形でのイーノのアプローチの仕方の一つ言えるんじゃないかなっていう感じがして、非常にこれは
面白い
聞きましたね。
興味深いですよね。iPod、iPhone、アプリも発表する、
そうそう、
レコードもってすごい多彩ですよ ね、
片方で iPhone の新しいものに目を向けて、自身のその環境音楽の概念をいろんなところへとインストールしてるわけですよね、でそれで一方でロックバンド方面的なことのアプローチをすると、そういうところが面白いのかなと。
いろいろまあ言ってますけども、私ちょっと iPhone 持ってないんでね、偉そうなこと言って実はよく分かってないという、
いや、
そういうところ
、実は僕も
何なんですか、
何なんでしょうか、果たしてこれでいいのかってこんな話をしていて、はい、で佐藤持って使いこなしているかのような口調ではありましたが、
まあ、それを置いといてですね、ガジェット関係で次の話題に移りますと、2008年散々ちょっと宣伝させていただきました学研の SX150 シンセサイザークロニクルのおまけついてるシンセサイザーなんですけども、はい、それも結構エポックメイキングなことだと思っているんですよね、主にエレキテルのポリムングさんが企画に参加していたというわけで、この番組では散々宣伝しましたね。ポリムングさんのブレイクっていうのも去年やっぱりあった で、うん、ブレイクしたわけで忙しくなっちゃってラジオにはあまり来なくなっちゃったという、
あ、さすがですね。
そうなんですよね、
さすがね、長者番付に乗ると違いますよね。
そこまでは乗らないですけどね。
まあそこまではない、
それでなおかつガジェット関係だと他にもいくつか面白いものがあって、カオシエーターですとか、テノリオンという、ヤマハが新しく開発したシンセサイザーとインターフェースを画期的に進歩させたようなものだとか出て、ああいうのっていうのはユーザーがより簡単な形で音楽に接して発表することができるっていうのだから、そのインターネットがより発表の場をユーザーに着したっていうリスナーに着したっていうのがハード的な面で与えたのかなって思ってるんですよね、
そうですね。あとはソフトを普通にインストールして面白いことやるっていうのはビジュアル的な面白さってそんなにないじゃないですか、でもなんか外見的な面白さがテノリオンとかあるんですよね。
そうです
ね、おもちゃとしてなんか持ってる面白さっていうか、そういうところでその活用の仕方がね、ライブとかでいろいろ遊び方ができるっていうか、そういう可能性はあるような気がしますよね。
CTO という、まあ、ガジェット系ドリームバンドと呼ばれている、ポリムーグさんとエイプリーズ今井さんと、ムーンライターズ岡田さんやっている3人のバンドで、CTO のライブいくつか見てるんですけども、この間のライブ、岡田さんのいない時のライブだと手元をアップでカメラが入っていて、それをステージ上に映したりしてすごく面白かったですよね。いろんなガジェットを使いこなしているのがあって、
そういうのはね、いいですよね。一時期のエレクトロニカ系のライブみたいにね、ノートパソコンとアーティストがにやめっこしてるのも、ずっと見るっていうのはさすがにちょっと辛いですからね。
そうですよね、ちょっとガジェット系の流れっていうのもいろいろあって、でもその他に今度ソフトの流れもあったと思うんですよね、去年2008年の中 で、一番エポックメイキングで私が注目したと思ったのはやっぱり初音ミクという、ボーカルシンセサイザーが出た、そこがすごく面白かったですね、
あれはやっぱりその画期的っていうか、本当にそれまで音楽をやろうとか思ってない人が飛びついたっていうのがありますよね、でなおかつ初音ミクの登場によって音楽の楽しみ方っていうものが規定もまたそこで少し変わったっていうかね、こともすごく大きな変化をもたらしたんじゃないかなとかって、
そうですね、言葉で言っても今ユーザージェンデートミレとか UGM とかみんな言ってしてますけども、ユーザーとかリスナー自身が作って、例えばニコニコ動画だとか YouTube などに発表して、それで楽しむっていうのが結構一般的になりましたよね、
そうそうそう、プチクリエイターに誰もがなるっていうのが本当に近道になっちゃったっていうか、
でもまあ実際その中でなんか才能のある人たちがメジャーのとこに進出していくっていうのがまた大きな一つの流れとして生まれてきているっていう、だから今までそういうただ単にうぞうむぞの人たちが YouTube の中にニコニコ動画の中にそのマッド動画とかわけのわかんないものを出してるって混沌としたところが整理されてきたのかなっていうのがあると思うんですよ ね、
昔はちょっと前だとなんかフラッシュ職人とか、そういうところから映像クリエイターとしてより羽ばたいている人たちがいっぱいいたけど、今はなんか初音ミクとかさ、そういうのを使ってさ、 ていくところからまたいろいろが出てくるのかなっていう感じもするし、映像を含めて今はいろんなミックスができるような時代、マッシュアップできる時代になっちゃってるから、そういう意味ではね、やっぱり映像ネタをいろいろ持ってる人はこれからさらに面白いことができるんじゃないかなと、まあいろいろ権利関係難しいものはあるんですけど、実際ほら iPod が登場した時から聴き手の中においてはその音楽っていうもの自体は個人がプレイリストとして楽しめて時代になったわけじゃないですか、で DVD レコーダーの登場によって映像もそういう時代になったわけですよね、個人が録画したものをプレイリストを作って自分で楽しめ、でそれをまさにコンピューターでじゃあどう遊んでいくかというところでの動きの一つとしてそういうところにつながっていくのかなっていう、今のいろいろ動画サイトでの各人がいろいろ遊んでいるのを見ると、
そうですね、
そういうところに発展していくのかなっていう感じがしますよね、
でその中で話題がすごい面白いと思って、なおかつ去年話題になったのが、ライブチューンフィーチャリング初音ミクで、初めは本当一人のインディーズだったんですけど、それがニコニコ動画で、その初音ミクを使った曲をアップして一気に注目されて、ついにはビクターからメジャーデビュー でしかもオリコンのデイリーチャートで2位で、オリコンウィークリーチャートでも5位になったっていう、そこが今までとも全然違う、
今まではそういうネット上で生まれたものは俺たちの財産だから、メジャーレコード会社とか音楽産業は手を出すなっていう動きがユーザーの中にあったと思うんですよね、その意識が。でもこれはそうじゃないっていうか、音楽産業自体巻き込んでさらにより大きな遊びをしてしまおうみたいな動きですよね。
そうですね、いよいよもうメインストリームになってきたのかなっていうことをすごく感じてますね、これでですね、曲またその曲を面白いのを聞いてみたいと思うので、アルバムが発売されてその一番最後の曲がちょっと面白かったので、それをぜひちょっと聞いてみたいと思います。ライブチューンの Our Music。
ブラックのアルバムは iTunes Music Store で絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。
ライブチューンフィーチャリング初音ミクのアワーミュージックでした。このぐらいのボーカルだったならば、初音ミクオートチューンをかなりきつくかけているけれども、例えばパフュームとかと言われて聞いても、違和感ないぐらいな感じですよね。
そうですね、
そういう才能がどんどん出てくるようになったかっていうのは結構新しくていい動きだと思いました。
そうですね、でこういうのがあれば誰もがアイドルのプロデューサー気分もあるそうです、ね、感じがあるじゃないですか、自分が作っていくぞみたいなね、そういうプロデューサー気分が味わえるわけですよ。
そうや、それはすごく嬉しいですよね。
これからも多分そういう純粋に新しい音楽っていうのは、結局過去においてもいろいろなハードウェア進歩によって面白いのが生まれてきたことを考えると、これからもいろいろなそういうガジェット的なものだったりソフトだったりとかによっていろんなものが生まれてくる可能性っていうのはまだまだあるかなと、でよりその音と映像を含めた形での一種配合によって面白いものが生まれてくる可能性っていうのはあるだろうし、よりそのプロのミュージシャンでない人がやることによって常識から外れて変なことが生まれてくる可能性もあるんじゃないかなという希望もちょっと託したいなと思います、そういうところには、
2009年も注目ですね。
そうですね、我々一人一人が道具を使って何ができるかって今試されてる時代だと思うんですよ。これを使ってどう遊べるかなってすごく試されてる時代だと思うんで、皆さんもそれに応えなきゃいけないぞと、いう感じだと思いますよ。
プロフェッショナルな人よりもユーザーとかリスナーに近い人の方が新しい使い方発見できたりして、最初にだからプロよりも先に初音ミクに飛びついたのはやっぱりインディーズとかの人たちだったっていうのはありますからね。
それをね、いかに面白く遊ぶことによって音楽産業の自体もちょっとまた変わるかもしれないという感じなので、そういうところにやっぱり目を向けていく人の方がこれからの時代は生き残っていけるんじゃないかなと思います、要するにその新しいものを肯定的に遊ぼうということですね。
はい、分かりました。どうもありがとうございます、そのわけでですね、今回も小暮秀夫さんをお迎えしてガジェット周辺の話についてお伺いしました。ありがとうございました。
どうもです。